皆さんこんにちは、オレンジデザインの奥野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト FUCWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスは MWWP フォームで最近修正された脆弱性について詳しく聞いてみる、ワードプレス 7.0 のリリースが延期された、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、今回は82回目の収録になります。北島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、緊張でございますが、春休みも終わって、子どもたちは学校が始まるような時期になりましたけども、いかがお過ごしでしょうか。
前回は春休み中でしたよね、まだ、
うん、
ですね。で、春休みの最後らへんに僕は、家族で旅行に行きました。
お
う、一泊ですけど、佐賀、唐津だったかな、唐津か呼子かそこらへんに行きました、うん、で、それ行くときに偶然知ったんですけど、
うん、
その僕は、前回歴史なんか興味が出てきてって言ったじゃないですか、うん、その泊まり行ったところのすぐ近くに、
うん、
なんかそういう史跡というかあって、
うんうんうん、
なんか名古屋城跡っていうとこ、
愛知の名古屋じゃない方の感じの名古屋、
ね、そうです、そうです、
はいはいはい、聞いたことあります。
秀吉が朝鮮出兵する時の、うんうん、まあ陣地というか、
うん、
ものすごいでかかったですけど、
ほう、
で全然知らなかったね、そんなのがその長崎からすぐ近いとこにあるっていうのを、
うん、
だから結構そこを見に行ったりとかして、
うん、
うん、結構面白かったですね。
ああ、そうだな、確かね、それ僕もその名前を覚えてるの、なんでかっていうと、確か以前昔やってた大河ドラマで真田丸っていうのがあって、で、うん、それはあの豊臣秀吉に仕えてたんですね、その人が、
うんうん、
で、まあ、秀吉が朝鮮出兵する云々のところの大河ドラマのところで、確かその名古屋城っていうそっちの方の、
あ、うん、出ました、
確か出てたんで、うん、あの、まあ、僕歴史はあんま詳しくない僕でもちょっと聞いたことがあるっていう感じです。
うん、
意外と気づかないだけでちょっといろんなのがあったりとかしますよね。
そうですね、
うん、うん、あれですか、あのお子さんとかもそこは一緒に見てという感じなんですか。
まあ子供はただ歩かされたってしか思ってないでしょうけど
あ、
はい、
まだそういうこうところにこう食いついてくる感じではまだ今のところ
、そこまでではないですね。ちょガチャポンはしてました。
ああ
武将ガチャポンみたいなのがあって
はいはい、
これゲーム出てた、出てたやつの名前だった
。なるほど。まあでもいいっすね。そう、うちも、そのうちも、まあ周り、いろいろは、ここら辺ね、あったりするっていう話は前、北島さんとも話したことあったと思うんですけど、この間僕もその、まあ春なので、いろいろ生活が変わるということで必要なものを買いに、あの、イケア。あの、家具とかね、たくさん売っている。うんうんあのに行ってきたんですけど、ここら辺でイケアって一番近くて、こう愛知県長久手市
に
ある
ん
で、で長久手、でこうなんかこなんか長久手って昔のその織田信長とかの時代とか、いやあのなんか小牧とか長久手とかそこら辺でいろいろ合戦があったりとか、
うん、
っていうことで。あの結構あの長くてっていうとうちの子供たちをほっというこうちょっと反応するぐらいにこう子供の中でも一応ネームバリューのある土地らしくて、うん、あの前あれですね、北谷さんがあの ジブリパーク。
はい、あの辺のことなんですか？
あそこ長くてですよ。はい。
あ、そうなんだ。
そう、あそこ長くてです。はい。
あ、へえ。
うん。なんで、あそこから、まあ、ちょっと徒歩圏内かわかんないですけど、長くて、なんか合戦跡とかも多分そ、まあ、あのエリアにあるって感じですね。あそこに。
うんうん
うん。うん。そうなんですよ。だから、意外とこう、あの、知らずに訪れているってこともあるかもしれないですね。うん、実は聞いたら、ああ、なんかそこのなんか、この歴史のなんか聞いたことあるとかね。
うん。
そういうのはあるかもしれないですよね。うん。いや、でもね、どんどん、あの、深掘っていただくのはね、そこら辺の子供たちもちょっと食いついてくるぐらいにちょっと歴史ワードがね、ついてくるとまた楽しめる。
やっぱ多いんですかね、あの辺は。
うん。そっか。ちょっと私の方はですね、まあ、新学期が始まり、長男は中学校へ入学をしたわけなんですけども、まあ、勉強が、まあ、まあ、勉強頑張ろうとはしてるんですけど、やっぱそのいかんせん、この今、小学校での勉強って、ある程度こうなんか流れができていて、小6まで来たと。で、うん、中学校でバンってまたなんとなくこの、ガラッと変わるとこあるじゃないですか。この学習内容的に、まあ、レベル的に。
はい、一段階変わりますよね。
うん。なので、そこで若干戸惑いがあるみたいで、こう今までと同じ勉強方法でやっていても、ちょっと自分が理解できてるって実感が持てないっていうのがあったらしく、はい、で、うん、じゃあどうすると。で、まあ、あの、学校の授業自体は、まあ、ほぼほぼまだ始まってないような、最初のオリエンテーションみたいな感じなんで、あれなんですけど、その予習を進めたいっていうところで、あの、どうしたらいいかってなって、で、まあ、もともと、その Z 界の、あれを中学生、まあ、高校受験コースみたいなやってるんですけど、それを進めてても、ちょっとこの理解が、浅い気がするっていう自分が本人がね、うん、
ストイックだからじゃないですか。
そうで、でもなんかその時間を勉強の時間を作ってるけど、その成果を感じれないらしくて、自分が
うん
やった分だけ得られてる感覚がないらしくて、じゃあどうしようねみたいな話になって、じゃあちょっと映像授業でもなんか取り入れてみますかみたいな感じで、まあ、その、Z 界の方って、思ってた、僕も想像してた以上に映像授業はなくて、うん。なので、こう、なかなかインプットの量が、なんか、少ない感じ。インプットっていうか、なんていうかな、要点だけまとまってるから、あの、っていう感じなんですよね。なんで、あの、スタサプってあるじゃないですか。北島さん知ってます？
スタディーサプリってい
う。うん。
うん、名前だけ。
で、要は、まあ、それで授業があって、まあ、オンラインでテキストもあって、みたいな。まあ、PDF とかで公開されてて、みたいな感じなんですけど。で、それと、まあ、東進オンライン中学部みたいなのがあって、まあ、東進っていうと、まあ、学習塾ですよね。
うん。
あるいはオンラインの、まあ、オンデマンドの授業もあったりするので、まあ、どっちがいいみたいな話を、まあ、してて。そしたら、まあ、ちょっと、Z 界やってるから、まあ、東進までやらんでもいいかみたいな話になって、結局、スタサップの授業本ちゃん受けてみるって言って。まあ、1ヶ月で、まあ、クリングオフできる、なんかやってたんで、無料みたいな。
うん、
で今は、まあ、そのスタサップの方で学校の授業を先取りして、でそこでやったのを、まあ、Z 界の範囲をやるみたいな感じで今やってるらしいですけど。
うん、めっちゃやりますね。まあ、偉すぎる。
そう、自分でまあ他といても勉強してくれるのは助かるんですけど、まあ、なんかさっき北島さん言ったみたいに、なんかあまりにストイックにやられても、こうで、こう、心身ともに疲れすぎてもあれなんで。うん、で、かつ、まあ、ボルダリングもやってるじゃないですか。
うん、
だからちょっと体もね、 疲れるし、昨日なんか本当学校帰ってきてすぐバッて行って、もうバス乗ってボルダリングジム行きました、一人で。
へぇ。
バスで40分くらいかかるんですけど、うん。
すげえ。
中学生になると親の、こう、なんていうかな、帯同が必要なくなるんで、一人で行けるんで、もうなんかボルダリングジムに入れることが癒しらしいです。本人曰く。だから、そのために勉強してるって言ってました。勉強の成績落ちたら、ボルダリング行けんくなるからなって言ってあるんで。そうやってまあやってますけど、なんかね。まあ、中学生難しいなと、いろんな扱いも難しいなというのをちょっと最近感じるところがございますね。まあ、これを成長と呼ぶのかなとも思うんですけど。すれてきました、なんか。はい、なんでもめんどくさいって言います。
はい、
あまりにも何でもめんどくさいって言うから、もう俺も全部めんどくさいって言っていいかなっていつも言ってます。もう車の運転めんどくさいとか。
そんだけ頑張ってるならね、めんどくさいって何もやらんかったら困りますけど。
まあね。そう、だからちょっとそこはね、でもまあいいのか悪いのか、あんまりこう、ストレスフルになってもあれだしとも思いつつ、ちょっと今見守っているっていう感じですかね。まあ、今後どうなるかな、はい、っていう感じで、見守っていこうと思っております。はい、では、本日のトピックスは、先ほど紹介したこの3つということになります。はい、1つ目のトピックスです。MWWP フォームで最近修正された脆弱性について詳しく聞いてみるということで、3月末、4月頭かなぐらいかな、そこら辺にかけてですね、MWWP フォームの方に、修正対応が、バージョンアップが、2件ほど、発生したということで、まあ、その内容、まあ、北島さんもちょっと把握されているということでしたので、まあ、そちらをですね、実際に、聞いていこうというような形のこちら内容になっております。で、まあ、この、まあ、概要欄にもリンクを貼っておきますが、まあ、こちらに、リンクが貼ってあるようにですね、2つのこの、CVE.org の方の、ウェブサイトの方で、まあ、レポートがされているので、そちらをちょっと見ながら、北島さんに解説をしていただこうと思うんですけども、はい。こちらがまず最初の、ものをですね、日本語に、翻訳したページを今表示しているというような状態です。これ実際どんな内容の、脆弱性だったんでしょうか、こちらの方は。
ですね。データベースに問い合わせデータを保存するオプションが有効になっている場合のみ悪用可能ですってあるんで、まずそのデータベースに保存する機能を使ってる人に、まあ、リスクがあると。
あ、ということは、普通に、入力されたものをメールで飛ばすだけのことで、まあ、シンプルなお問い合わせフォームとして使ってる部分には影響はなさそうっていう感じですかね。この
内容に。はい。ですね。で、ファイルアップロード関連なんですよ。で、これ、ファイル。だからファイルのフィールドを設置してる場合だけなのかな。すみません、そこ、ふわっとしてるんですけど。まあ、ファイルのアップロード部分に脆弱性がありまして、はい、まあ、本来なら、こう、このファイルをアップロードするよと、ユーザーさんが選ぶで、送信ボタンを押す、なんですけど、うん、パスをもう いじられて、ファイル送信の時ファイル名が送られるじゃないですか。でそのファイル名だけ、そのインチキのファイル名を入力されて送信をされた時に、
うん、
相対パスを使われるとか、絶対パスを使われるとかすることによって、うん、サーバー内のファイルが移動されてしまうよっていう脆弱性なんですよ。だからそれで、 WP config PHP とかを移動させられたり、リネームされたら、WordPress で WP config がないときって自動的に WP config 作ろうとしてインストール画面出るんですよ。
うん、
で、その時に好きになんかやられたらまずくないみたいな。
はいはいはい。
だからまあデータベースの接続情報とか知らないと、まあそこからどうするとかはまあまたあるんですけど。まあどっちにしろ、その、あれ、サイト消えてるぞみたいな感じはなるわけじゃないですか。
うん、
インストール画面がパッて出るから、見に来た人には。
うん。
いう脆弱性で、リスクもこうってなってたんで。
うんうん。
8.1 ですね。
そうですね、はい、8.1 ですね。うん。
はい。
ああ、なるほど。
なんで、そういう、まあ、不正なパスが通らないような修正を入れたっていう感じですね。
うん、で、それが、5.1.0 に対して、そういう JS 性があるからということで、これを修正したものが 5.1.1 がリリースされた。
そうですね。だから、まあ、5.1.0 以前のバージョン。
あ、以前ですね。
ということですね。
はい。はい、ですね。うん、で、その、後ですね。その後に。
結構またすぐ、そう、すぐなんですけど、
うんうん、
その修正したものに対してまた報告が来まして、
こちらですね。
で、はい、これがまあ関連しててですね、その、なんていうかな、そのアップロードの情報をまあ配列みたいなので、PHP の配列みたいなので管理してるんですけど、1個目のやつがその配列の値の部分に対する修正をしたみたいな。それでいいやんと思ってたんですけど、はい、そのキーの方もしないとですよみたいな報告があったのがその2つ目なんですよ。うん、ああ、そっちもかと思って、まあ、修正をした感じですね。
うん、で、そちらを修正対応したものが 5.1.2 か。うん。5.1.2 がリリースされたと。
はい。
いうのが今最新のバージョンになるということですね。
うん、そうですね。だまあどっちも、これも前にあったフォームの脆弱性も多分似たようなもので、やっぱファイルのアップロードに関連した部分だったと思うんですよ。そこら辺がやっぱちょっと難しいなと、チェックが甘かったなという感じですね。うん。
まあ、フォーム作るのも大変ですよね。
だから本当に早く使うのをもうやめてくださいと。これはい。だからまだその、隠れてるのがある可能性もあるし、そもそもがなんかやっぱ作りが悪いんで、なんかこれもその、
設計の話です。
はい、設計です。だから AI に相談しながら直したけど、
うん、
AI はそのベストはこうです。出すけど、うん、いやでもそうするともう後方互換性崩れて、今やってる人動かんくなるやんとかもあるんですよ。
うんうん、
理想はそうかもけど、みたいな。で そもそもだからそういうのきちんとこう何ていうか考えれずにもう設計してバーって作ってきてるから、
うん、
今さらまあ理想はそうなのそんなわかるけどできないから、うん、その次のベターなやつでやるかみたいな感じになっちゃったりしてるんで、
うん
うん、だから本当延命処置を今してる段階だから、なんかアップデートして直ってるから使っていいやみたいなのは僕はリスクあるよと思います。うんうん、
そうですね。今、その、管理を、まあ、引き継いで、くださっている、ウェブの相談所さん、ね。で、そちらのこちらページでも、リリース、なんていうの、最新版、脆弱性の修正アップデートをしたというリリースのお知らせが、出ているんですけども、まあ、この、下に書いてあるね、この赤いメッセージ、ここが今、北島さん言われたようにですね。MWWP フォームの開発は脆弱性対応を除き停止していますと。新しい機能が追加されたり、ワードレスプレスがアップデートするたびに動作確認をすることはありません。 ですので、他のプラグインへの乗り換えをご検討くださいというのがある。まあ、先ほど言われたように、延命措置をしているだけというのもそういうことですよね。
うん、はい。
なので、まあ、こういうことも、まあ、踏まえて、まあ、何かしらのタイミングで、まあ、むしろまあ、もうここまで長い間、こう、延命措置をしている。結構経ちますか？どれぐらいですか？ 2 年ぐらいですか？もう。引き継いで。
いや、もっとなるんじゃないか？
もっとなるかな？うん。
ちょっとわかんないけど。
まあ、このね、期間の間に、やっぱ、何？乗り換え？うん。っていくっていうことをね、機会があればって言って、この2年過ぎているのであれば、まあ、もう機会作っていかないとねっていうことですよね、多分ね。
うん。
だとは思うので、まあそういう機会を作って、まあ乗り換えていく、プラグね、代わりのものに変えていくっていうことが、まあ、こちらオフィシャルの方でも推奨されているということだと思うので。うん、僕も、携わっているプロジェクトのところで MWWP フォーム使われていて、今現状使われていて。で、やっぱアップデートもちょっとままならないぐらいです、正直。自動動化してないし、動く。なので手動だし、こういうのも多分まだ、実施されてない状態なんですよ。うん。なので。
だから、あれですね。そのなんか、ですね。M、の、公式リポジトリで MWWP フォーム見たら、
うん、
その、ダウンロード数とか見れるじゃないですか。
はいはいはいはい。
管理者しか見れないのかな？
いや。
なんかデータ、アドバンストビューか。
なんかありますよね。
これか、ちょっと送ります。これを開いてほしいんですけど。
はい。開き。ちょっとですね。はい。こちらの方の、これですね。はい。
はい。で、このギューンって上がってるとこが、まあ、
はい、
アップデートし出した時なんですよ。
うん、3月26と、
はい
8。はい。
ですね。で、まあ2万人ぐらいがアップデートしてるわけですよね、どっちも。
うんうんうんうん、
だけどこれ、アクティブインストールって20万以上ってなってるんですよ。
これですね。
だからアップデートしてる人って1割ぐらいしかいないっていうことじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
でもこの、 脆弱性ってもうレポートが公開されてるから、
うん、
ハッキングしようと思ってる人からしたら、9割は狙い放題なわけですよ。
うんうんうん、
大丈夫ですかと思うんですけど、それを。
ねえ、ダメですよね。うん、
だから、もう攻撃方法は分かるわけですよね、
うん。
ハッキングしようと思ってる人からしたら。
うんうん。
うん。だから、アップデートしないみたいな選択肢は、マジでちょっと。
うん。
うん。どういうつもりって。
そう。まあ、最悪でもやっぱ、まあ、アップデート。だから僕はもう本当、この MWWP フォームとか関係なく、まあ、スノモキフォームズでも同じように、そうだけど、そういう情報のやり取りが、発生する部分の、に関係するプラグインを本当に自動、なんていうか、アップデート自動化してます。もう。
うん、
つどつどなんか見てらんないし、忘れることも見逃すこともあるかもしれないから。
そうですね、
僕はそうしてますね。だから、まあ、せめてそうしておいて、やはりこういった、まあ、MWWP フォームの他にもあるかもしれないですけど、こう機能追加せずにこうメンテナンスリリースを続けるプロダクトにおいては、まあ何かの代わりになるものを置き換えるっていうのを、やっぱ自分からもうそろそろタイミングを作っていかないとっていうのはね、いつかって言ってるといつも来ないんで、やっぱ自分でタイミングを作っていかないと何か起きた
時に、ね、やられてからじゃ遅いんでですね。
うん。
うんうん、
まあ、それでね、後悔されても、 やっぱかわいそうだから、うん、やっぱこうね、安心できる形に持っていっていただきたいところですよね。
はい。
ぜひ、まあこれを機にですね、まあアップデートするのは当然ではあるんですけども、ぜひこう能動的にですね、乗り換えを検討していただける方が増えるといいかなというふうには思いますね。
はい。
はい。それでは、次のトピックスに進みたいと思います。WordPress 7.0 のリリースが延期されましたという、ことが、お知らせが出ております。で、まあ、こちらの、FookWP の方でもですね、これまで、WordPress 7.0 に関する情報だとか、あとそこに搭載される機能を触ってみたりっていうことを、まあ、これまで、やってきた回もあるんですけども、今まで通常の予定ですと、2006年の4月の9日のリリースを予定していたんですけども、そちらが延期になったというのが今の現状ということになります。で、これ延期の、理由としては、今回その 7.0 に、搭載される機能の一つである、こうリアルタイム共同編集機能ですね。で、こちらのに関する、まあ、そのデータの持たせ方、持ち方みたいなところを、もう一回この、まあ、再検討というかディスカッションをして、もうちょっとこう詰めたいというか、そういう感じの、ためにこう、そういうことのためにこう時間がちょっと欲しいっていうことが、まあ、コミュニティの方で合意されて、で、延期がされたということで、理解をしてますが、おおむね合ってますかね、これ内容的には。
多分そうだと思います。
うん、で、まあ、今こちらのドキュメントには書いてないんですけども、もう一つのですね、こちらの方の、ドキュメントに、まあ、書いてあるんですけども、どの辺かな。ですね。一応、いつまで延期するかっていうところなんですけども、あれ、どこに書いてあったっけ？
プレリリースバージョンズ。During delay。
あ、これですね。あ、すみません。ここ、まあ、17日までは、ちょっとプレリリースも出さない。追加のプレリリースも出さないっていうのと、あとは、この、4月の22日までに、まあ、パブリッシュって何かっていうと、まあ、スケジュール。最終的なリリースのスケジュールを4月の22日までにパブリッシュしますよっていうことがお知らせされているので、まあ、4月22日に 7.0 が出るっていうことじゃなくて、それまでにリリースのスケジュールを出しますというようなお知らせがもうすでにされているという状態です。ですので、まだ最終的に 7.0 がどのタイミングで出荷されるかっていうのはまだ未定という形になります。今のこの収録時、2026年の4月の15日に収録してますけども、そのタイミングではまだリリースのその情報は出ていないというふうになっています。はい。ですので、まあね、いろいろとメンテナンスとかの、お仕事とかもあったりする方にとってはちょっとスケジューリングがしにくくなるタイミングかなとは思うんですけど、まあ、あんまりないですね、こういうこともね。
うん、そうですね。テーブルの追加ってだってないじゃないですか。今までなかったですよね。
あ、なんか僕の方がちょっと今おかしかったです。はい。
はい。結構大きな。 はい、結構大きな変更だから。
ちょっと聞こえなかった。
あ、今聞こえてない？
僕の方がおかしそうなんで、ちょっと、一回別を切って。
電池切る。
聞こえますか、北島さん。
はい、僕は聞こえます。
はい、大丈夫です。聞こえました。なんか今急に、はい、iTunes が勝手に上がって、なんでか知らないけど、そっちになんか変に切れ替わって、
ああ。
強いでした。はい。ちょっとどこまで話してました？
まあ、テーブルを追加するかしないかみたいな話になってるから、
うん、
まあ、テーブルが追加されるなんて。いつ以来なんだろう。ちょっと僕はもう記憶にないという相当ぶりだと思うので、
うん、
結構まあ時間かけて議論しましょうみたいになってるんですかね。
うん、
うん、
まあちょっとね、そうですよね。テーブル追加、まあここにもありますけど、新しいカスタムテーブルが提案されましたっていうのがここに書いてあるので、興味ある方はね、こちらのドキュメントも読んでいただけるといいかなと思うんですけど、なかなかこういった抜本、なんていうかな、根底の設計が変わるっていうことって、まあ、そうそうないですもんね、これまでも。うん。なので、今回はそういう珍しいことに、まあ、遭遇したと、我々としてはね、遭遇したっていうところだと思うんですけど、ただまあ、より、いいものを、より安定したものを提供するための、まあ、取り組みということで、まあ、理解をするべきだと思うので、まあ、実際どういったタイム、ね、スケジュールになるかはまだ未定ですけども、ちょっと様子を見ながらね、また、北島さんのように、ご自身のプロダクトを持っていたりすると、まあ、アップデートのタイミングとか、それまでの準備とか、まあでもこの辺のこのテーブルが追加されるっていうところはあんまり影響はなさそう。
それはないですね。
うん。
ただスノーモンキーユニットの配信3月やらなかったじゃないですか。
はい。
もうその4月にリリースされる 7.0 に合わせていろいろやってるから、うん、3月には出せるものなかったんでやらなかったんですけど。
うん、
この感じだとなんか 4月のリリース怪しそうじゃないですか、また。
4月中のリリース怪しそうですね。
なんか。
うん、
だから結構その作ってるのに出せてないのが溜まってるんですよ。
ああ、はいはいはい。
だ かといって今更 7.0 じゃないのでも動くようにそれをバーで調整したりとかするのもなーっていつになるかわからないから。
うんうんうん、
結構困ってますね、それが。
ねえ、ちょっと、あれですね。5月のアップデート配信は、なんか2時間ぐらいになるかもしれないですね。
いや、なんか僕もビッグリリースみたいになっちゃうので、この感じだと。
まあね、意図せずそうなってしまう可能性があります。
なってます。うん、はい。結構溜まってるんで、うん。
そうね、そういった形で、まあ、プロダクトを持ってる人はいろいろと対応がまた別途あるかなというのもあるのでね、なかなか難しいところではあると思うんですけども。まあ、どうしても、なんていうかな。どうしようもないところでもあると思うので。
うんうん、
ちょっとこの動きをまずは、見つつという感じになっていくのかなと思います。はい、行きましょう。国内、ワードプレスイベント開催情報の紹介になります。ちょっと、表見にくいけどすいません、ね。今日この URL の、セルも入れちゃったんで。ざっと紹介していこうと思います。で、今日は、収録4月の15日ですので、まあ、15日からのところからいこうと思います。4月の15日の13時30分から、対面オンライン、これハイブリッドですね。富山ワードプレスミートアップ勉強会第85回、が、開催されます。そして、4月18日14時から、神戸元町ワードキャンプアジア2026振り返りレポート プラス、続、ワードプレスの知恵袋をみんなで作ろうの会、こちら開催されます。4月の19日、13時30分より、宮崎ワードプレスミートアップ8回目、春のワードプレス健康診断、プラグイン整理&お悩みスッキリ解決黙々会、こちら開催されます。4月の20日、10時から、平日午前のオンラインワードプレスミートアップ場合、千葉ワードプレスミートアップ26年4月の会、こちら開催されます。4月の23日、17時より、福井ですね。対面オンライン開催、福井ワードプレスミートアップ48回目。みんなで触ってみよう、ワードプレス 7.0 アップデートの会。これどうするんですかね、
ベータ版で。
ベータで触るしかないですかね。はい、ですよね。うん、開催されます。4月の26日、32回、石川ワードプレスミートアップ AI を活用した記事の書き方を知ろう。みんなで座談会。こちら開催されます。4月の26日、13時30分より、オートマティックの解説さんを囲んで、相談会。千葉ワードプレスミートアップ26年4月の会。こちら開催されます。次は5月ですね。4月中だとこのぐらいの感じの開催予定になるかなと思います。はい。こんな感じで、全国各地ですね、ワードプレスミートアップ開催されておりますので、詳しくは概要欄とかにも載せておきますので、確認していただこうと思います。田中さんは最近はどっか行く予定はありますか？特にないですか？
いや、特にないですね。あ、でも四国で6月また開催しますっていうのを言われてたんで、
うん、四国
また行きたいなと思いますけど。
あれ、去年行けなかったんでしたっけ？去年は行ったんでしたっけ？
去年行く予定にしてたけど行けなかったんですよ。今年は行けそうなんで、
あ、
行きたいなと。
6月ですか？うん、
確か6月だったと思います。
いや、そう、僕もね、先日岐阜のワードプレスミートアップをやっていて、いろいろ回数を数えていくと、11月ぐらいに第100回目を迎えるんですよ、今年。
ああ。
なので、まあ、100だから、なんかちょっと、やるかな、どうしようかな、というのをちょっと考えていて。ただ、わかんないですけど、去年も確か11月にワードキャンプ関西あったんですよね、確か。11月、12月ぐらいに。年内に。なので、まあ、そういうのと、こう、ね、バッティング、時期的にバッティングしちゃうと、こう、なかなかこ
う。どうなんだろう。でも今年やるのかな。やるならもう動いてないとあれじゃないですか。4月
から。まあ、まあ、4月だから。うん。まあ、半年ぐらいですよね、あとね。うん。なんで、ちょっとそこはね、気にはしているところなんですけども、一応先日やったのが93回だったんで、来月5月が、4回でしょ。ってなると計算していくと、まあ、11月に、まあ、10回になる、じゃあ100回になるっていう感じですね。おそらく毎月、ミートアップ、ワードプレスミートアップの仕組みに変わって、毎月欠かさずやってるのは多分うちだけなんで、毎月開催プラス3桁は初めて、日本国内では最初になるかなと、何の調べもないですけども、はい、推測しておりますので。まあ、もしかしたらまたですね、懇親会等々を含めた、こう、あれができたらいいかなとも思ってますので、また企画をしたいと思っております。その際には、また、お誘いさせていただくかもしれませんので、
はい、
その際には、ご検討よろしくお願いします。はい。このような形でですね、国内の、ワードプレスイベントたくさんありますので、もしよろしかったらですね、行けるとこ、もしくはオンラインで参加できるとこありましたら、興味があるとこに、参加してみてはいかがでしょうか。はい。それでは、収録を終えてになりますけども、今回北島さんいかがでしたでしょうか。
そうですね、本当なら、4月9日に 7.0 が出てて、今日はその話をしてるはずだったんですけど、うん、ちょっと、どうなるんですかね。でも本当早く、できれば4月中にリリースをしてほしいなと思いますね。うんうん、
そうですね。まあ、あの、スノーモンキーとユニトーンのプログラスとの関連も含めてっていうね。
はい。
はい。はい。ですね。ただまあ22までにスケジュール出てどうかな。でも月末ぐらいじゃないのかな。早くてもね。うん。ちょっとまだまだわからないところではありますけども。はい。ちょっと。動向を、まあ、ウォッチしているしかないという感じですので、引き続き、まあ、注視していくという感じになるかなと思います。はい。まあ、実は、まあ、収録のところだけで、収録を終えてであれですけども、実は私、昨日完全に予定をすっぽかしまして、収録が1日延びました。はい。ちょっと完全に外に出てしまっていて、収録後ですね。あれ、今日収録じゃなかったですかって、北島さんから DM が来て気づくという。失態をしましたので、次からちょっとスケジュールを、はい、確認するようにさせていただきたいと思います。はい、それではエンディングに行きましょう。いきます。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またこの番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。 X でハッシュタグフック WP をつけて投稿いただくかフック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレインデザインの久野と
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。